11月1日金曜日、今日の天気は一言晴れ。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。11月になりました。今年もあと2ヶ月というね、
はい、
ことで、まあ、月末から月初にかけていろいろ変わるものがありますけれども、鉄道ファンの私としてはですね、上野動物園のモノレールというのが、いよいよ老朽化に勝てずお別れと。1957年に登場しまして、これが31日昨日ですね、運行終了したと。私たまたまですね、一昨日、
はい、
上野動物園に行ってたんですよ。まあ妻が休み取ったんで、で子供を連れてどっか行きたいと、平日だったらここは空いてんだろうと思ってですね、上野動物園に行ったらまあ混んでて、外国人修学旅行生もいっぱいいたんですが、モノレール乗り場はですね、とえはたえに人が並んでいて、
やっぱり最後のさようならとお別れにって。そうですよね、
いやちょっとね乗りたかったんですよ。ものすごく乗りたかったんですけど、いやちょっとこれ子供待てねえなって言ってですね、乗らずに外からずっとこう眺めたんですけど、やっぱファンの人多いねこれね、日本初のモノレールということで。
そうですよね。
そうなんですよ。しかもぶら下がる形のモノレールってなかなかこれが珍しくって。
確かにそうですよね。千葉モノレールもぶら下がる形でしたっけ。
おっしゃる通り、千葉都市モノレールとか、あと湘南モノレールがね、都心というかこの関東圏ではぶら下がる形で、東京モノレールはまたがる形で。
そうですよね、
違うんですが、そうなんですよ。あれぶら下がる形はさ、カーブのところで結構遠心力がかかるんで、それが楽しいんだよね。
そういう楽しみ方があったんですね。
そうなんですよ。
あんまりなんかこう雪降っても関係ないみたいな、そういうことなのかなと思ってたんですけど、ね、
もちろん、ね、そういうのもあるんだろうけど、で上野動物園歩いてますと、まあ、子供連れやっぱ多かったんですけども、鉄道ファンと並んでですね、はい、みんないろんなこうコスチュームを、ハロウィーンでね。
そうですよね、ハロウィーンですもんね。
ねえ、なんか白雪姫の格好したりとかさ、シンデレラの格好したりとか、やっぱ女の子が可愛いねなんつって話してたんだけど、大人のハロウィーンもさ、また今年も渋谷のあたりっていうのは人が繰り出してたんでしょ。
みたいです ね。ちょっと朝方私もチラッと見てみたんですけれど、まあ去年の同じ時間と考えると、私ってのが大体4時前くらいだったんですけれど、
はい、
まあ、にぎわい方としては少しは落ち着いたかなとは思ったんですが、明らかに去年と違うなと思ったのは、外国の方がすごく多かったっていうことですね。
ラグビーワールドカップとか関係あんのかね。
あるかもしれないですね。本当7割くらい、半分以上はね、外国の方だったようなイメージですね。
あ、そう、なるほどね。渋谷なのに六本木みたいだね、そうなるとね。
そうでした、そうでした。
ラグビーワールドカップについては後ほどエンタメトレンドアップのゾーンでまた、岡博史記者とつないでですね、
はい、
いよいよ今週末は決勝が行われると、まあ、3位決定戦はもちろんその前に今日はあるんですが、その辺のですね、見どころなども聞いていきたいと思います。さあ、最新ニュースをピックアップいたします。スタジオ長官各紙が入ってまいりました。まあ、昨日ね、番組が終わる直前ぐらいに報道が出始めた、河井克行法務大臣、辞任をしました。今ね、新業アナウンサーがニュースでも読んでくれた通りですけれども、後任は森雅子さんということで、まあ、これについて一面トップで報じているのは2紙、朝日新聞とそして産経新聞であります。まあ、河井克行さんの奥様、妻の案里参議院議員の公選法違反疑惑と、まあ、法務大臣、法律を司り、そして、検察に対しても、まあ、指揮命令権もあるという立場にあっては、こうした疑惑があるということになると職務の続行は難しいだろうというようなことがあったようであります。まあ、この間菅原一秀前経済産業大臣が辞任したばかりというところで、首相謝罪と、朝日新聞はね、かなり大きく、しかも黒字に白抜きというですね、これ結構重大な事件が起こった時にしか使わないこう見出しのフォントでやっているというあたりがですね、 気持ちを非常に表しているなという感じもあります。でそれからまあ閣僚の発言云々の部分でいくと、読売それから毎日2紙が英語の民間試験、これを延期へ調整、あるいは読売はもう見送りというふうに打っております。先ほど NHK も独自という形で打ってましたけれども、この大学入学共通テスト英語民間試験の活用について、見送りと、まあ、これもね、まあ、大元の元は萩生田文部科学大臣の身の丈発言というものが、不適切じゃないかというところから始まってというところであります。まあね、これについて私はちょっと夕刊フジに書いて来週の火曜日に出ますけれども、これね、こういうの書くと来週までにいろいろまた事態が動いちゃうと困っちゃうなと、締め切り今日なんでね、もうこれ以上の手直し聞かないんですけど、まあ、ご興味ある方はお読みいただければというふうにも思っております。それからまあ法相辞任もあって、経産省辞任もあって、そしてまあ河野防衛大臣のアメ男発言も上げ足取りがあってということで、まあ本当躍起になってですね、こういうね、スキャンダルだというふうに、まあもちろんね、公選法にこう抵触するようなところっていうのは、まあこれはまあどちらかというと司法の後は判断というか、を待つところにもなると思うんですけれども、これね、一連のまあ、スキャンダルのようなものがいろいろ出て、まあ、これがですね、前の第一次安倍政権の時になぞらえて、かなり危機的な状況にあるんだと、これから支持率はどんどん下がっていくんじゃないかみたいなことがいろいろ言われてますけれども、ある古手の、まあ、政治記者の方とか、あるいは政治関係の人と話した時に言ったんですけど、飯田さんねと、総理もこれ4選はないとすると、まあ、仮にですよ、わかんないんですけど、ないとすると、これほど強い内閣総理大臣っていうのは、日本の法律上実はいないんだよって言われて、何っていうふうに思ったんですけど、というのはですね、これ衆参で過半数を自民党はとりあえず持ってるわけですよ。で、衆参過半数持ってるってことは、憲法改正は難しいんだけど、それ以外の法律や条約っていうのは、いくらだって通すことができると。さらに、内閣総理大臣は行政のトップでもあるということを考えると、官僚の任免権も含めて、人事は全て握っているっちゃ握ってると。で、これ支持率が下がることで一番困るのは、選挙になった時に負けて政権から滑り降りるんじゃないかってことなんですけど、仮にですね、3選までで4選がないとして考えると、衆議院議員の任期と総理の自民党総裁としての任期っていうのはほぼシンクロするわけですね。そうするとあと2年間実は解散考えなければ、どんなに支持率が下がろうが、この衆参過半数っていうのは維持されちゃうので、そう考えるとですね、無敵になっちゃうんですよ。で、支持率が下がっても選挙考えなくて、でしかもその先の後任の総理総裁が選挙で苦労することも気にしなければですね、何でもできちゃうっていうことになると。まあ、今のところはこれ今国会止まってます。まあ、野党の批判に配慮してるという部分もあったりもするし、まあ、そうは言っても世の中騒然とした中で政権運営できねえだろうというものももちろんあるんで、止めてるんですけど、これケツまくろうとしたら確かに止めるもんねえなっていうのは、まあ、日本のこの政治のシステムっていうのはそういうものだというところですね。まあ、この先これがどうなっていくのかっていうのは、まあ、もちろん世論だとか、世相というものにもちろん配慮はするんでしょうけれども、だから今回の国会でですね、一番こう目玉となっているのが、アメリカとの間の貿易協定、まあ、これを国会で通すというところで、これがですね、11月の8日までに通さないと、衆院を通らないとですね、今国会の会期中に自然成立しないので一つの山だっていう風になってはいますけれども、今言ったような理由でですね、ケツまくっちゃえばそこもギリギリまで揉めても行くっていうことには、まあ、 できないことはないという、これはあの制度上の話ですけれどもね。そしてもう一つ国会の話で言うと、大体ですね、臨時国会で問題になってくるのは公務員給与の改定なんですよ。これをどうするかっていうので、まあ、大体あの与野党で取引をするっていうのが常態なんですけれども、というのはですね、まあ、立憲民主にしろ国民民主にしろ連合というところがバックについております。そうすると連合の大きな中核の一つとして、公務員労組、自治労というものがあるんですね。あるいは、教職員労組、日教組というものがあるんですね。その2つはあの法律によって、給与の水準というのが一応は決まっているということで、この改定案を国会で通してくんないと支持層がそろそろ騒ぎ出すということになってまいります。まあ、あの年末のボーナスだとかそういうところも含めてですね、あるいは来年の給与というところも含めて、まあ、おそらくはその辺で取引が行われるんだろうということになるんでしょう。今日国会対策委員長間でのやり取りなども行われるということが予定されております。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオンです。ニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターは外交評論家三宅邦彦さん。取り上げるニュース、まずは IS 自称イスラム国最高指導者バグダディ容疑者の死亡を認めるという声明を出しました。後継者の指名も行われております。それから首里城の火災について、北朝鮮が昨日の夕方ですね、2発の飛翔体を、まあ、ミサイルとみられるものを発射しました。そしてニュースキーワードはムンヒさん、韓国の国会議長です。そしてスクープアップのゾーンではチリの大統領が APEC と COP25、まあ、環境問題に関する枠組み会議の開催を断念するというふうに発表いたしました。この COP25 についてはスペインが名乗りを上げているということも出てきております。一つここが入ってきまして、イギリスの EU 離脱に関連して、総選挙を行うという、まあ、法案可決は、ね、この番組の中でもお伝えしましたけれども、12月12日の選挙っていうのを女王陛下が採択したというのがありまして、まあ、これで、この日付でっていうのが決定したというようなことが入ってきました。うん、まあ、今後はもう選挙モードってことになっていくんでしょうけれどもね。それから相次ぐ大臣の辞職についてはいろいろメールやツイッターいただいております。テッチさん、静岡の方、このような報道があるたびに国会議員ってまともな人がいない人たちなのかと思います。大臣の人事を行うとき身体検査もするんでしょう。まあ、そもそも身体検査しなければいけない議員とかいうのもおかしな話と思いますが、と、いただきました。それからいつもはツイッターさん、横浜中区50歳会社員の方、災害対策や北朝鮮尖閣議論する問題は本当に山積してるのに、審議拒否の口実をみすみす提供する政府ってどんなもんなんでしょうか。任命責任って何なんですかね。何を基準に選んでるんでしょうか。しっかり政治ができる政党は他にないんですかね、といただきました。まあ、ここのところね、他にしっかり政治ができる政党がしっかりとあるのか、ね、野党バラバラだしっていうようなところもまたこれあるのかもしれません。それからツイッターでいただいておりましたみっちゃんさん、やろうと思えば何でもできると、選挙というものが目前になければ支持率がどんなに落ちたってと、まあ、そうすると衆参過半数あるんだし、政権与党のトップ総理大臣って、権限的には強いものがあるとお話をしましたが、そんなこと考えてるのかね。それだったらアベノミクス第2のやガンガン財政出動すると思うんだけれども、とやってないところを見るとやる気がなさそう、といただきました。いやー、そこのところはね、一部報道が今朝方ありましたけれども、5兆円規模で補正を出すんじゃないかっていう話があるようですね。5兆円規模だと GDP の前1% に満たないぐらいと考えると、果たしてそれがしかも一発だけ景気浮揚につながるのかどうかっていうのがまた微妙なところだと思います。本予算で本当だったらもっと積み増してくれるといいんですけどね。財政出動が結構世界中でトレンドになってきてるぞっていうのは、今日の読売新聞の、まあ、指揮者の方、竹森先生という方がですね、国際経済について書いているところでも、取り上げられております。まあ、各国で金融政策の行き詰まりから財政もやっぱり出すべきなんじゃないかというようなことが再び議論されてますが、また日本は周回遅れに置かれていってしまうんでしょうか。これだけ災害もあるのに。さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、外交評論家三宅邦彦さんです。おはようございます。
おはようございます。
11月1日ですよ、三宅さん。
え、
もうあと2ヶ月ない。
ありゃ、
どうですか2019年。
いやーなんかすごい年だったな。
激動な感じでね。
なりましたね。あと2ヶ月しかないの。
いや本当ですよね。
困りましたね。
ね、いろいろのやり残
したこと。やらなきゃいけない。いっぱいありますからね。
11月1日金曜日、あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 浩司アップ。では最初のニュースこちらです。 IS が最高指導者バグダディ容疑者の死亡を認める、後継者も指名。過激化組織 IS、 いわゆる自称イスラム国は最高指導者バグダディ容疑者の死亡を認めました。死亡を受け、イブラヒム・ハシェミ・クラシ氏を最高後継指導者に指名したということです。これ、まあ、音声での声明とで、はい、一部言われているのは報道官も死んだと、うん、いうことも言われてますが、はい、さ、これ、まあ、あのね、先週末からこんなニュースが飛び交いましたけれども、どうご覧になりました
か。まあ、まずね、はい、なんかアメリカに喜ぶなと、
警告してるみたいですね、
うん、その通りで、うん、こんな喜んでもしょうがないんですよ。なぜかというとね、はい、このイスラム国っていうのはもう国の手を成していない、組織もない、領土もないわけでしょ、うん、ってことはただの普通のテロリストと同じですよね。各地に散らばって細胞があって、そして静かに隠れていて、はい、じっくりと計画を練って、そして次のターゲットを狙う、しかも最大のインパクト、恐怖を与えるために、はい、最も脆弱なところを狙うわけですよ。ということは、これバグダディだからなんだか知らないけど、この人がいなくなったってね、はい、そんなものはもともと逃げてたわけだから、いずれやられるのは時間の問題でしょ、織り込み済みですよ、はい、で彼がいなくなったら組織がガタガタって、もうとっくにガタガタなんだから、ということは私は喜ぶなっていうのはおっしゃる通りで、はい、喜んでられる暇なんかないんですね。でさらに面白いこと言ってて、はい、トランプ大統領については、朝と夜に意見を変える年寄りの愚か者って意外と正しいこと言うんだなと思ってでもそれ以外はみんな間違ってます、この人たちは、ね、だけどもテロリストですから、はい、彼らのやり方は元へ戻っただけで、うん、むしろ例外だったと今までがね、考えれば、はい、いいんだろうと思います、うん、ということは残念ですけども、これからのポイントは一体どこでドイツらがどういうターゲットを狙うかということを、うんうんうん、はい、各地で起きますから必ず報復が、うん、それについて各国の当局がどれだけそれを予防できるか、はい、未然に防げるか、これがポイントになると思います。
もともとこの IS 自称イスラム国ってものが出てきた時に領域支配をするっていうのが正しいというふうに言われてましたが、
まあ、
それがもうすでに終わって、
普通はそういうことはしないんですよね。ただカリフだと言って、はい、それで、まあ、なんか夢を見たんでしょう。そしてイラクがある意味で壊れちゃって戦争で、それからシリアが内戦で壊れちゃって、はい、その意味でそこに一種の力の空白、パワーバキュームができて、そのバキュームにうまく入っていったのが IS ですから、はい、別に実力でなってきたわけじゃない。そしてもともと IS というのは消費団体であって生産団体ではないですからね、
はい、
ですから生産者に寄生して生きてきて、そして石油をある程度確保して、はい、それでばらまいてたわけだけど、何ら生産的なことはできない人たちだから、それはもう慣れの果てですよ今はね。本来あるべき姿に戻ったんで、今までは夢だったと考えなきゃいけないと思います。
でこのやっぱりその、まあ、失敗国家だとか崩壊しかかった国家のところに、うん、やっぱこういう過激化だとかっていうものが救ってしまうと、
そうですね、
そうすると、まあ、イエメンだとか、うん、まあ、いろんなところにこれ散らばっていく
可能性があるんですよね。もうイエメンにもいますよ、強力なIS 系のやつはいますから、
はい、
でもイエメンだけじゃないと、イエメンでやってる分には構わないってか、そうはいかないけども、やっぱりヨーロッパアメリカでこれから何をするかが問題だと思う。日本は幸いね、遠いのと、うん、おそらく完全ではないけれども、はい、随分欧米よりは状況はいいと思いますけどね。それでも決して気を抜いてはいけないと思います。
これ、まあ、アジアと考えると、うん、まあ、インドネシアであったりとか、あるいはフィリピンのミンダナオのあたりとかいうのも、はいはいはいはい、一部 IS 系がいるとされていましたよね、今まで。
そして、まあ、随分掃討作戦やったんですけれども、はい、完全には当然できないと思います。仮にその人たちがやられてもリクルートしてくるからね、はい、でリクルートするだけのなんていうかな、はい、土壌はあるっていうことですよ、どこの国にもね。
それだけの不満もあるし、
貧富の差があれば、
は
例えば、
はい、おはようニュースネットワーク。 取り上げるニュースはこちらです。首里城の火災、今日にも実況見分へ。昨日もお伝えしましたが、那覇市の首里城で主要施設の正殿などが全焼した火災、熱に反応する防犯センサーが作動した直後に正殿内の北側部分で煙が充満し、その後火柱が上がっているのを警備員が確認していることが分かりました。沖縄県警はこの付近から出火したとみて、今日にも実況見分をして原因を調べるということです。焼失したのは木造の正殿、それからコンクリート造の北殿、南殿、方針門、サスの間、さらにクガニウドゥン、ニーケイウドゥンと様々な建物が焼け落ちてしまったということなんですが、現地を取材しているラジオ沖縄の久高誠アナウンサーと電話がつながってますんで、その辺の事情を聞いていきたいと思います。久高さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
はい、
さあ、この火災、まだね、原因は分かっていないということなんですが、はい、なんか大きなイベントのこれ真っ最中というか、今週末が本当クライマックスだったんですよね。
そうなんですよ、10月の27日の日曜日から、そして次の日曜日の文化の日まで、この首里城をメインにしたイベントが開催される予定だったんですが、今回の火災を受けて全て中止となっております。
なんかこのイベントの準備っていうのを、この火が出る直前までもやっていたっていうような報道もありますよね。
そうですね、火が出たと見られるのが、現在まだ実況見分がこの後午前10時から行われる予定で、そちらで明らかにはなるんですが、はい、正殿と見られておりまして、正殿のその前の広場で、作業をしていたということで、こういったものがどう関係しているかはまだ不明ではあるんですけれども、それだけ、昼夜を問わず準備がなされていたということです。
これ地元ではなんか号外も出たというような話もありますが、どういう報道されてますか？
はい、号外ではですね、本当に、立ち尽くす人や涙を流す人の写真が多く掲載されていて、また皆さんも目にしたかとは思うんですが、ゴーゴーと赤く燃える首里城の暗闇の中にボワンと浮かぶ風景というのがあまりにもショッキングで、立ち尽くす人たちの姿が多く掲載されていました。
久高さんご自身もこれは衝撃的な事件でしたよね。
そうでしたね。私にとっても、やはりこの首里城というのは沖縄のこうイメージにつながるものであっただけに、すごくこう心の中にぽっかりと穴が開いてしまったような、そういった印象がありまして、実際に目の前にその燃えている風景を見てみても、なんだかこう夢うつつというか、やはり夢から覚めていないんじゃないかというような印象を受けました。
信じられないというような感じ。
そうですね。
これ世界中から、ね、観光客も多く集まる場所でもありましたもんね。
そうですね、特に沖縄に関して言うと、運転免許を持っていない外国の方、インバウンドの方が多く訪れるということで、モノレールで行ける観光地の第1位に上がるのがこの首里城だったわけです。その中では観光面での被害というのも多く出そうです。
いろいろこれはね、さまざま広がっていくかもしれないんですけれども、
久高さん、三宅邦彦ですけれども、
はい、おはようございます。
私今日新聞読んでて気になったのはね、この管理が国から県に2月に変わったという話があって、はい、それとこの大きなイベントをやるということって何か関係があるんでしょうか？
そのあたりというのは、おそらく、私の肌感覚ではあるんですけれども、設備が大きく変わったのか、変わったということは特にはなくてですね、去年の12月に火災訓練も行われておりまして、その時にも異常はなかったということで、これは移管前の話になりますので、そういったところでは設備がこう少なくなっているとか、こう管理がずさんになったというところは、考えにくいかなというふうに思います。
ただ今回のような大きなイベントをね、国が管理の時にはできたんですか？
はい、そうですね、特に国が管理というよりも、財団の方が主催して主導してこれまでもやってきたというところがあるので、はい、なのでその部分に関しては大きく違いはないのかなという印象です。
わかりました。
いずれにせよ、これからね、実況見分が10時からあるということですから、それを待たないとなかなか予断は許さないって感じですかね、これはね。
そうですね、燃えた 後を見ているだけでもやはり心が痛む中で、やっぱり前を向いていかなきゃいけないという機運も高まってきていて、あの那覇市役所などでは募金活動が行われて募金箱が設置されたり、あと自主的にあの T シャツを作ってみんなで資金を集めようなんていう動きも出始めているので、まあ、これから実況見分が行われた上で対策が行われて、さらにまた再建への復興っていうのも、また復元っていうのも動きとしては出てくるかと思います。
これもともとね、燃えた建物の復元の時も日本中からね、宮大工の方とかも集まって沖縄の方々と本当力を合わせて、あれ30年ぐらいかけてようやくってところでしたもんね。
なんですよ、この宮大工さん、その技術者の方々の技術の継承という部分もそうですし、はい、あとこう資材の確保というのも課題に上がっておりまして、当時台湾から、禁輸されていたヒノキを使ったということで特別に許してもらったという部分もありましたので、そこに関しては今回資材はどうしていくのかというところも課題として挙げられています。
わかりました。久高さん、朝早くからどうもありがとうございました。
いいえ、ありがとうございました。
ラジオ沖縄、久高誠也アナウンサーと電話をつなげました。まあ、あの法令上必要なかったということでしたけれども、スプリンクラーもなく、まあ、その炎症対策というところがね、
やっぱり沖縄の象徴、琉球の象徴ですからね、はい、ショックですよ私も。だから沖縄の方々どれだけショックか。
そうですよね。まあ、国としても全力でこれを復旧させるんだと、そして玉城デニー知事も会見の中で必ず復元する、県は全身全霊で取り組むというふうに明らかにしております。では続いて2つ目、こちらのニュースです。北朝鮮が2発の飛翔体を発射。日本政府や韓国軍によりますと、北朝鮮は昨日午後4時35分ごろ日本海に向け飛翔体2発を発射しました。まあ、ミサイルと見られております。日本海の EEZ、 日本の排他的経済水域の外に落下した模様です。北朝鮮のミサイル発射は10月2日以来今年12回目となります。河野防衛大臣はミサイルは飛行距離350キロから400キロほどだと、そして高さはおよそ100キロまで上がったというふうに明らかにしております。ではこれを受けコメントをする安倍総理大臣です。
我が国と地域の平和と安全を脅かすものであり、強く非難いたします。今年に入って20発を超える頻繁な発射が繰り返され、その目的がミサイル技術の向上にあることは明らかであります。これまで以上に安全保障上の警戒監視を強める必要があります。米国、韓国をはじめとして関係国と緊密に連携しながら国民の生命、そして平和な暮らしを断固として守り抜いていく決意であります。
声明を発表しておりますけれども、宮家さん、また撃ってきました。
まあ、要するに冷静に考えましょう、はい、北朝鮮はアメリカとの関係では ICBM と核実験やらなきゃいいのねと、そしたらあと何でもやってもいいんでしょと、
はい、
ね、そうなると中距離そして短距離のミサイル飛翔体何でもいいんですが、それを実験するわけですよ。しかもそれは今まである防衛システムを破るような高性能のもの、新型のものというものを使っているわけですからね、はい、やってるわけですから、ということはまあ、簡単に言えば日本の防衛、それから、まあ、韓国もそうですけれども、はい、どんどん脅威は増している。そしてそれは核兵器の問題は全然進展がないわけですから、
はい、
もうやり得じゃないですか。
そうですね、
ね、そういう状況で本当に、まあ、これはあんまり言い方難しいんですけどね、はい、アメリカさん、やっぱり、最初は最大限の圧力だったんじゃなかったしたっけ、ね、
そうですね、
少し圧力かけないとこれやりたい放題やりますよこの人たちと。
この結局ロケットマン変わってないじゃないですか。ロケット打ちまくってますよっていう話ですよね。
それでそれは恋したかどうか知らないけども、それとはちょっと違うんじゃないですか。アメリカにはそれは届かないかもしれないけどね、
はい、
これ日本には届くんですよ、
うんうん、
で100キロの 450キロでしょ、まあ、これは短距離ミサイルかもしれないけども、はい、いろんな形でロフテッドで上に上げたりしてね、いろいろ長距離の、はい、中距離のものも撃ってるわけだから、うん、これはあの日本のミサイル防衛システムにとっても何にとってもね、非常に気になることばかりですよね、うんうん、しかも止まらないじゃないですか、
ねえ、今回はこれ北の国防科学院が出してますけれども超大型多連装ロケットの連射実験を行ったというふうに報じたと、
はあ、まあ、多連装ロケットであれば、はい、基本的には対象は陸ですから韓国かもしれません。
ああ、これに関しては
、うん、でもね、うん、でもそれでもあのどのような技術が全体として向上して、しかもそれを止める、はい、要素がないということになれば、うん、それは日本にもいずれ影響が出てくる。その意味では今までのやり方が間違ってたと私は言うつもりはないけども、もう少し圧力をかけるってことももう一回考えなきゃいけないんじゃないんですか。
日本独自でというよりはアメリカも含めてみんなでやってい
く。そういうことです。
続いて教えてニュースキーワードです。ムンヒさん、ムンヒサンさん、韓国の国会議長のお名前です。このムン氏が今年2月、慰安婦問題の解決には天皇の謝罪が必要と、まあ、韓国では日曜というふうに言ったりするそうですが、現在の上皇陛下に対して謝罪を求めたという発言がありました。そこで、日本の山東昭子参院議員が抗議をしたところ、韓国のムン氏がお詫びを記した書簡を寄せていたことが分かりました。これに対し山東氏は、内容はこの内容では十分でないとして、10月にムン氏宛てに発言の撤回と謝罪を求める書簡を送ったんですが、現在のところムン議長からの返答はないということです。まあ、あのムン氏はあの4日から G20 の国会議長会議に出席する予定で来日するということなんですが、山東議長はあの謝罪と撤回がない限りは会談には応じないと、個別会談はしないというふうにおっしゃっているようです。
まあね、これもちろん無礼ということもあるんですけども、もともと事実誤認がありますよね、うん、これ1995年の段階からもう村山談話が出て、
はい、
度重なるその お詫びの気持ちをね、
はい、
日本政府は表明してますから、うん、もうそれであの尽きてると私は思うんですよね、それを今年に唐突またどういう形であの状況でこういう発言をされたか知りませんけれども、
はい、
どう見てもポピュリズムですよね、うん、非常にあの軽はずみな発言だと私は思うんで、まあ、あの1階の議員なら陣笠議員ならいいですよ、しかし国権の最高機関と、まあ、日本では言われている 国会の議長がこういう発言をするっていうのはやっぱり驚きですよね、ですからその意味では日本側の対応はまあ間違ってはいないんですけども、まあ、しかししょうがないね、うん、G20 で来ちゃうわけだから
来ちゃうわけだから、
来ちゃうわけだから、まあそれは、はい、呼ばないっちゃうけどもいかないし、で来たらそれはそれなりの会議をしてもらって、はいさよならと、いうことでしょ。
まあ、あの日韓関係に関してはね、ちょっと前に官房長官が雪解けの兆しもみたいなことを、まあ、あの日曜日の確かテレビで発言されたりもありましたけれども、はいはい、まあ、さはさりながらそのね、いわゆるその徴用工募集工の問題に関して、うん、もうね、あの差し押さえそして売り払いが目前だというような、こんなことされたらこっちとしてはもうビジネスできないですよね。
昨日あのアメリカの友達とゆっくり実はその話をしたことがあって、
ほうほうほう、
あの面白かったんですよ。なぜかっていうと、
はい、
なんかあのアメリカさんもね、もちろんよく分かってる人なんですよ、この人は。まあ、韓国も韓国だけどね、うん、日本も日本だって言うわけですよ。
ほうほうほう。
だからどうしてあの歩み寄れないんだというわけね。でね、それはね、まあ、分からないわけではない、
はい、
だけども私はあのもっとあのきつい言い方を彼にしたんだけども、もしね私が総理だったら、そういうこと考えるかもしれんと、しかしね、一応そのプロセスを動かす、つまり何らかの情報をしてそして向こうからも情報が来て、
はい、
そしてある程度の結果を出すと、いうような、まあ、非常に今の日本の状況では、もし韓国も同じだと思うけども、政治的に非常に難しい判断をしなきゃいけない、その時にね、あんたアメリカなんだと、ね、当然これをやるんだったらば、
はい、
いい意味でも悪い意味でもあの1965年の基本条約だって、それから、まあ、ジーソミアだってね、
はい、
それはみんなあのアメリカと話をした上で、仕掛けていって動かしていったわけですよね、
はい、
でうまくいったわけですよ、であんたたちにやるのかと、トランプさん全然関心ないじゃないと、何の援護射撃もしないし、
はい、
それどころか距離を置いてると それの状況でね、そんなものを動かしたってうまくいかなくなるだけですよ。でうまくいかないんだったらばそれはやらない方がいいんでね、でどうなんだって言ったらね、うーって黙ってましたよ、だけど、そこはね、アメリカもジレンマ分かってるんですよ、
はい、
で特にジーソミアの問題なんていうのはね、これ日本よりもアメリカに対するものですからね、ですから本当はアメリカももっと怒ってもいいのかもしれないんだけども、
はい、
どうも関心がないのかな、それよりも金正恩に恋しちゃったのかどうか知らないけども、ちょっと今までとは違う動きですよね。ですから、もし状況がつまり大統領が違えばですよ、
はい、
もう少しアメリカの動き、水面下の動きってのは出てきてもおかしくないと思うんだけど、そこら辺が僕は非常になんていうかな、メカニズムとしてうまく動いていないから、そのような状況でどうやってね物事を動かすんだっていうのは難しいなと思いましたね。だからアメリカはアメリカでそう思ってる人もいるんで、ちょっと驚いたっていうことでした。
ね、局長レベルではアメリカからもジソミア破棄は絶対やめるべきだという声明は、出ますけれども、でも
局長で言ってもしょうがないんでね、問題は大統領ですから。
今日のキーワード、ムンヒさん、韓国国会議長でした。メール、ツイッター、様々いただいています。まあ、大臣の辞任が相次ぐというところで、大和氏武さん43歳、会社員の方、立て続けに大臣を葬り去った文春法、週刊文春ですね。その情報収集力はすごいとしか言いようがない。こんなことで審議を止めるのは何事だという人もいるでしょうが、犯罪の疑惑があるのだから当然のこと。野党は文春の記事を頼りに徹底的にやるべきです。と、いただきました。
うん、まあ、一見、おっしゃる通りなのかもしれないけど、
はい、
野党が文春の記事を頼りに徹底的にやるって、じゃああんたたち国政調査権どうなっちゃったのと。
そうですよね。
文春の方が国政調査権よりもすごいの、
うん、
どういう国なんだろうと。
いや本当ですよ ね。
もちろんね、文春はすごいんですよ、だってやり方が全然違うから、だけども、だけどそれで、
いやそうなんですよね、
国政調査権がひっくり返っちゃうの、それはちょっと違うんじゃないかな。
いや、強大な。
野党頑張れよっていう話です
よ。そうですよね。強大な調査権限もあるし、だからそれこそ関係者に話を聞くとかっていうのもいくらだってできるだろうし、ね、本当にこう、犯罪行為だっていうことになれば、司職の手だって動くだろうし、ってことを考えると。この、まあね、文春の記事を見ると、まあ、この、領収書がいっぱい出たみたいな話だけが、まあ、報じられてるんですが、記事全体を見ると、まあ、他のも結構いろんなものを混ぜ合わせて記事作ってるようなところがあって、4、5ページになってるんで、あ、これ書いた人もやっぱり一本じゃ弱いと思ったのかなとかね。まあ関係者当人たちは否定しているみたいなことも実はこう書かれていたりとかしていて、だから純粋に法に照らすとどうかっていうのはこれ結構微妙なところなのかもしれないですが、
選挙法をちゃんと守ればいいんですよ。
まあそういうことですね。それから首里城について、立川七さん、首里城の火災非常に残念です。ノートルダム大聖堂も今年燃えてしまいましたよね。
そうそ
う、いただきました、ね、なかなか木造建築の不燃処理というのは進まないのかというご指摘でした。速報が一つ入ってきました。大学入学共通テストへの英語民間試験導入について、文部科学省は2020年度は見送る方針を固めました。まあ、これ読売なども報じておりますけれども、各社一斉にというところですね。経済各社、地域格差への懸念などから見直しが必要と判断したとみられるという。
見送ったって経済格差、地域格差変わんないじゃない。
変わんないですね、これね。
ってことは何のためにやるの。
そうそうそうそう、
よくわかんない。大体さ、英語を喋れない先生に習って英語が喋れるわけないでしょ
う。確かにそうです
よね。だからこんな試験導入しようがしまいがね、地方だってどこだって英語喋れる先生が直接丁寧に説明すりゃ、
はい、
分かりますよ、みんな子供たちは。
喋
れないやつに教わって喋れるようになるわけねえじゃないかな。
確かにおっしゃる通り、ね、そこから変えなきゃいけない。
はい、
という速報をお伝えしました。お送りしております日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ、お相手は私、日本放送アナウンサー飯田浩司と
新業一華がお送りしています。
今朝のコメンテーターは外交評論家三宅邦彦さんです。引き続き
よろしくお願いします。
続いてはここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。チリ大統領が APEC と COP25 の開催を断念。 チリのセバスティアン・ピニエラ大統領は30日、首都サンティアゴで予定されていた APEC アジア太平洋経済協力会議と地球温暖化対策を話し合う COP25 の開催を断念すると発表しました。チリでは地下鉄運賃の値上げを発端とした大規模デモが9月から激化し、これまでに20人が死亡していて、大統領は断念についてチリ国民の利益を第一に考えるためと説明しております。COP25 に関してはスペインが手を挙げたというような報道が今朝方流れておりました、
うん、まあね、これ COP もそうだし APEC もそうなんですけど、はい、うん、もっとあの深刻な問題が僕はあると思っていて、はい、まあ、南米ではね、まあ、ブラジルってでかい国もあるけども、まあ、チリだって結構優等生だったわけですよね、
はい、
それがねこんなになっちゃったのはなんでだと、うんうん、考えてみるとね、やっぱこれ世界共通の一種の流れっていうのがあるんじゃないかなと思って懸念してるんです。それはどういう意味かっていうと、はい、ね、やっぱ冷戦時代は相手共産主義だから、はい、だからこっちは修正資本主義で、まあ、富の再分配やったわけですよね、
はい、
だけどソ連が焦げちゃったらどうなったかというと、もうこれからグローバリゼーションだろ、これからディレギュレーションだろと、
うん、
規制緩和だろと、そうなるとどうなるかって弱肉強食の資本主義が戻ってくるわけよね、
はい、
そうなるとな、もう結局はほんのわずかの勝ち組と、うん、おびただしい負け組が出るわけ で、
はい、
でほんのわずかの勝ち組の人は月に行けるわけですよ、
ね、うんうんうん、
羨ましいから言ってるわけじゃない、一人で行くんじゃないですよ、二人で行くんですよ、でもね、それは置いといて、
はい、
その負け組の人たちが、うん、やっぱり巷にあふれ、
はい、
もしくは不満を持って、それが、まあ、アメリカではトランプ現象、
うん、
イギリスではブレグジットという形でヨーロッパのこのポピュリスト、はい、ナショナリストの政党を支えているわけですよね、
はい、
でこれがねやっぱりチリでも起きているんじゃないの、うん、形を変えて、つまり最近この問題の本質は貧富の差の拡大ですよね、
はい、
でももともと富の再分配やめたんだから、ええ、貧富の差の拡大するに決まってるんですよ、
うん、
そうすると、うん、その問題はね、これあのどうするかというと、あとそこでポピュリズムが出てくるわけよね、
はい、
でばらまくわけですよ、
で
ばらまくと財政おかしくなって、うん、これ大変だっていうんで引き締めなきゃいけない、
はい、
ね、税金も上げなきゃいけない、そうしたらますます反対が来る、この悪循環のにはまっちゃってるよね、
うん、
それはあのおそらくチリだけじゃなくて、
はい、
まあ、ブラジルだって似たようなもんですよ ね、
そうですね、
おそらくアジアでもヨーロッパでもどこでもですね、まあ、日本とも言いたかないけれども、非常に共通する現象になるかもしれない、非常に嫌な感じがするんですよ。
これ結局その過度な引き締めから過度のばらまき、うん、そのなんか行ったり来たりを繰り返してて、そうそう、かつての冷戦時代はその真ん中をなんとか探ろうとしていたのが極端から極端になってきてるってことですか、
いうことですかね、うん、あのまあ、だけど、まあ、あれだけ経済大きくなったわけだから、はい、やっぱりバブリーな時期もあったかもしれない、いろいろな要素があるとは思いますけれども、いずれにせよ、うん、もっとあの健全な経済運営やらないと、
はい、
ほらあれですよ、この中南米は持たないですよ。
でも本当確かにその世界各国でそうだし、ひょっとしたらあの今日の七時頭で、ね、はい、話したアイシル自称イスラム国絡み の、
う
ん、その不満を持った若者が参加するっていうのも同じ現象が形を変えてる可能性があります。
形を変えてますよね。ですからあの宗教で、まあ、謝るか、
はい、
それともそれ以外の理由でっていうことですよね、その意味では、あの安定な時代っていうのは非常に、維持するのは難しい、むしろ私はいつも言ってるんですけど、1930年代に近づいちゃってんじゃないの、それは大変なことになりますよという、ちょっと嫌な感じをこのチリの問題で感じました、
はい、でも本当いろんなところが符合しますね。1930年代だって貧富の差が拡大し、さらにデフレが世界中に蔓延した、なんかあのインフレでお札で遊ぶ子供みたいのがね、ドイツの写真とかでありましたけど、あれデフレがその後にあって、それが問題だったっていうような説もありますよね。
ですからその意味ではやっぱりあの歴史はね繰り返さないけれども、はい、陰を踏むと、
陰を踏む、
つまり似たようなことが起きる可能性は常にあるんで、やっぱり引き締めなきゃいけないですよね、我々ね、気持ちをね、
気持ちの部分をね、だこのいかに再分配をやりながら経済成長を目指してっていう、ある意味こう狭いところを狙っていくかもしれないんですけど、 やっぱその均衡点が今全く見つけ出せずにいるってことですか。
まあ、日本だってね、はい、私は格差拡大してると思うし、他の国ほどひどくはないにせよね、
はい、
この問題は実は日本も含めて世界中共通の問題だなと。日本は比較的うまくやってる方だけれども、はい、だからといって絶対大丈夫とは言えない、その意味でも引き締めなきゃいけないと思うんですね、気持ちを。
それこそこの民間の英語の検定試験の話もそうかもしれないんですが、うん、その今までだったら一発試験で逆転、どんなに貧しいことも頑張って試験を受けて東大に行けるんだっていうのがあったけど、例えば AI 入試だったりとかこの民間試験とかもそうかもしれないんですが、そういう一発逆転がだんだん難しくなってきてるのかもしれないと。
そうですね、そうかもしれないね。僕は一発逆転でやってきたからね、今まで。
あ、そうなんですか。
そうですよ、うん、試験は山ですから。
山ですから、
山が当たりゃこっちのもんですから。
いや、山だけで東
大には先生、山だけですよ。大丈夫大丈夫です、ね。まあ、でも一発逆転あります。
そういう、こう社会をこうこれからも作っていくべく本当に議論してもらわなきゃいけない、
ね、健全な社会がないと安定しませんね。
今日のスクープアップ、まあ、チリの話から広がって、世界全体の、まあ、経済そして社会の状態と今どうなんだという話までいただきました。このコーナー含めてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信、番組ホームページをご覧ください。